9月に入りまして、最初の日曜日、今日私たちが今聞いた聖書の御言葉、旧約、それからパウロの使徒書、福音書と3つ聞いてきたわけですが、どんな感じを、印象を持たれたでしょうか。心温まるメッセージをそこから聞き取ることはできたでしょうか。おそらく今日のところはそうでもなかったんではないかなと思います。どちらかというと、あ、聞きたくないなっていうような、耳を塞ぎたくなるような言葉が随所にあったのではないでしょうか。例えばエレミア書、いつまでも怒りを抑えて私が取り去られるようなことがないようにしてください。私があなたのゆえに恥ずかしめに耐えているのを知ってください。あなたは私を憤りで満たされました。なぜ私の痛みは止むことなく、私の傷は重くて癒えないのですか。あなたは私を裏切り、当てにならない流れのようになられました。エレミアの悲痛な叫び声です。パウロは私たちにこう語りかけました。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。こうパウロは進めているわけですが、ちょっとハードル高いですよね。そこまでは無理です、こんなふうに思うしかないのであります。イエス・キリストの言葉をどうでしたでしょうか。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負い、私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。これはイエスが12人の弟子たちに向けて語った言葉でありますけれども、この言葉を今日私たちは聞いています。大変厳しい言葉、いずれも心にずしんと重くのしかかってまいります。毎週日曜日ですね、聖書3箇所から読んでいるわけですけど、基本は福音書、イエス様の言葉というものを中心にして、そこから旧約聖書、使徒書というのが選ばれておりますので、ですから、まあ、一貫性があるといいますかね、そこには一つのテーマがありますので、こうした組み合わせに今なっているわけですが、いずれにしても今日の3つの聖書の言葉というのは私たちにチャレンジしてきています。で、3つの聖書箇所がこのような、まあ、いつもとはちょっと違う展開になっているのは訳があります。それは先ほど読んだところの21節、福音書のですね、イエス様の言葉の21節の言葉がきっかけになっております。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。打ち明け始められたわけですから、これまではこのことは言ってなかった。むしろイエス様も多分気づいていなかった。ある日ある時からイエス様は気持ちが切り替わり、そして打ち明け話をし始めたのであります。ここの部分が今日の礼拝を、今日の聖書朗読の言葉を決定づけているわけですよね。イエス様と弟子たちのいわゆる宣教活動というのは、マタイ福音書でいきますとですね、大体10章ぐらいから 始まっています。マタイ福音書というのは全部で28章あるんですけど、第10章あたりからですね、イエス様がガリラヤで宣教活動を始めましたというようなお話がずっとあって、私たちはこれまでそれを追っかけてですね、日曜ごとに、いろんなイエス様の行いとか言葉から、まあ、学んで、来たわけであります。宣教活動というものを見てきたわけですけれども、今日9月3日の御言葉は、16章でございます。でここで16章に至ってですね、イエス様は大変重要な打ち明け話をして、それが先ほどお読みした21節、これからエルサレムに行って祭司長、長老、立法学者たちから苦しみを受けて殺されることになるんだという話を弟子たちにしたわけであります。突然これを聞かされた弟子たちはやっぱり耳を疑いたくなるような、耳を疑ったんではないかなと思うんであります。だって神の国の宣教がそんな展開になるなんていうことは弟子たちは夢想像していなかったので、この言葉を聞いて弟子たちは愕然としたと思います。すかさずペトロがこれに反応いたしました。しかもですね、ペトロはわざわざイエス様を群衆のいるところか他の仲間がいるところから外して脇へお連れしていさめたと書いてあります。先生、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは真剣な打ち上げ話をしたんですけど、ペトロはそれを頭から否定したんであります。何をバカなことをおっしゃってるんですか、こういう感じの発言だったんですよね。すると今度はイエスがペテロに向かって言いました。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をしている。神様のことを思わず人間のことを思っているではないか。これもまた強烈な言葉ですよね。サタン、まあ、悪魔、日本語で言うとそうなりますが、引き下がれ、出てくるな、顔を出すな。ペトロよ、お前はサタンに囚われているではないか。だから私の言うことを理解できないのだ。こういうわけであります。弟子たちはですね、これからイエス様はエルサレムに行って大活躍をなさる。ユダヤの社会で権力を握っている連中をことごとく牛耳って蹴散らし、ひいてはイスラエルにのさばっているローマの軍隊も追い出してしまう。やがてこのイスラエルに輝かしい勝利をもたらすに違いない。彼らはそう思ってイエス様について行ったんです。弟子になったんであります。仕事を捨てイエスに従うという大胆な決心をしたのであります。けれどもイエス様に言わせると、こうした弟子たちの心、期待というのは、これはサタンに支配されているということになるわけであります。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それは神様の御心ではないのだと、ピシャリとイエスは言ったんですね。21世紀の今、私たちは当然のことながら復活後のイエスの、イエス復活後の時代を生きているわけであります。そしてこうして日曜日には聖書の御言葉に出会い、そこから学びを得て信仰へと導かれていているわけであります。そしてそうした学びの中でですね、イエスの十字架、これが救いには大事なんだ、こういうお話を礼拝の中で聞いて 学び、そういう信仰をいただくわけでありますが、その点がちょっと弟子たちとは違いますよね。私たちはイエスの十字架というのを信仰によってもうすでに救いの出来事というふうに受け入れているけれど、弟子たちにとってみたらそんなもの見えてこないわけであります。十字架は十字架でしかないのであります。けれどもどうでしょう、私たちもやがてイエスは私たちを救ってくれる、やがて私たちの人生にも勝利をイエス様はもたらしてくれる、こういう期待希望を持って信仰をいただいております。この点は12人の弟子たちと同じなんですね。苦しみとか嘆きとかそこだけを見ているわけではないってあります。やはり私たちも希望をいただいているんであります。けれどもイエス様に言わせればですね、この弟子たちに向けて語った言葉は、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、神の御心に沿っていない、こういうメッセージを今日私たちは聞いているのです。サタンよ引き下がれ、ペテロに語ったこの言葉は私たちも自分たちに語られている。私たちも信仰を持っていたとしてもサタンに心が支配されるというこの指摘は当てはまってまいります。たとえ信仰を持って生きていても、日々の生活の中で神様のことを思わず人間のことばかり思っている現実がありますから、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分の命を救いたい者はそれを失う、私のために命を救う者はそれを得る。サタンにとらわれ人間のことを思っている限り、この厳しいイエスの言葉を神の言葉として聞き取ることはできないです。ここに神様の思いがある、このイエス様が苦しみを受けるというここに神様の御旨がある、これこそ神の御言葉だ、こういうふうに言えるのは信仰を通してのみであります。頭で考えてこれが受け入れられるわけではありません。イエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちはサタンの支配から逃れて神様のことを思うようになれるのであります。サタン引き下がれ、このイエス様の言葉は本当に強烈です。ペトロに向かってこれを言ったわけですが、ペトロよというふうに呼びかけてなくて、サタンというふうにイエス様は呼びかけているわけですよね。ですからペテロに向かってはいるけど、これを語っているのはペテロの中にいるサタンに呼びかけていったのであります。ペテロの心を占拠しているサタンに向けられています。2ヶ月ほど前の礼拝で私たちが聞いたパウロの言葉をこの時私はちょっと思い出したんであります。聖書のお持ちの方はローマの信徒への手紙の7章のところの言葉なんですけど、お開きいただいてご覧になってほしいんですが、 パウロはこんな告白をしました。多分皆さんも頭の中に残っているんではないかなと思いますが、こういう言葉がありましたね。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。そういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。このパウロの言葉、大変強く響いてまいります。自分がこうしたいと思っていることはやらずに、かえって自分がやっちゃいけないと思っていることをやらかしてしまう。パウロはこういう自己矛盾を抱えて立ち往生したんです。本当にこの気持ちというのは私たちにもよく理解できるのではないでしょうか。この時パウロはこう結論付けたんです。この原因、この自己矛盾の原因は私というよりも私の中に救っている罪だ。これがパウロの結論です。私ではなく私の中に罪が潜んで住んでいるからだ。このようにパウロは結論付けたのであります。ここを読んでですね、私は今日の福音書と結びついていったんであります。このパウロの私の中に住んでいる罪、この言葉と先ほどのイエスのサタン引き下がれ、これが結びついたのです。サタンというのは罪を人格的に表現した、言い表した言葉ですよね。パウロの中に住む罪、ペトロの中に潜むサタン、人格的に言うかどうかだけの違いであります。両者は同じ、こう言っていいでありましょう。今日の3つの聖書の言葉というのは大変重くてですね、私たちに響いてくるんでありますが、伝えようとしているメッセージははっきりしています。3つに共通していることがあります。それは私たち人間の痛みや苦しみであります。エレミアが、パウロが、そしてイエス・キリストが経験した痛みと苦しみ、これを読み取っていくことができます。私どもも日頃の生活の中でレベルの程度の違いこそあれ、さまざまな痛みや苦痛というものをたびたび経験することがあるわけですが、私はこれを今日の福音書に照らし合わせて2つにちょっと分けて考えたいと思うんですけれども、一つはやがては希望へとつながっていく苦痛です。苦痛に耐える、これは辛いけれども、それを乗り越えていった向こう側には喜びと祝福が待っている、こういう希望が伴う痛みであるならば、これは何とか耐えることができると思います。けれどももう一つ、そうした希望が灯ってこない苦痛や痛み、理解に苦しむ悩み、いつまで続くかわからない不条理なうずき、そんなものもあるのではないでしょうか。今日のエレミアの言葉などはまさにそんな心境に陥っている様子を見ることができます。イエス様は弟子たちに言いました。私はこれから多くの苦しみを受けてやがて殺される。弟子たちはこの言葉を受け入れることができませんでした。私思うんです、 この御旨を神様からイエス様が受け取った時、イエスもこれを受け取ることができなかったんではないかなと思うんです。人間イエスもなんでそこに神様がこんなことを私に要求するのかということは分からなかったと思うんです。痛みや苦しみ、そしてイエスがその後にたどった十字架という出来事の中に一体誰が希望を見出せるでしょうか。誰が神様の御業をそこに見て取ることができるでありましょうか。けれどもイエス・キリストはやがてこれを受け入れていったのであります。イエスは痛みと苦しみの中に神様の御業を見て取っていったのであります。人間の思い、これが私たちが普段日頃持っている思いです。ここにとどまっている限り、こうした納得できない痛みとか不条理な悲しみ苦しみというのは、人間の思いにとどまっている限りそこからは何も出てまいりません。けれどもそうした時、決してそれは神様があなたを見放したということではないのであります。それを今日私たちはここから聞き取っていきたいと思います。イエス様は苦しみと痛みを自ら引き受けられました。そして自分の十字架という運命を神様の出来事として読み取ったのであります。こんなこと私たちにできることではありませんが、しかしながら私たちには道が備えられました。この救い主イエス・キリストの十字架を見上げていくことで、これを受け入れていく、これをこの出来事の中に神様が救いの御業をなさったんだ、これを受け入れていくことができるのであります。そこのその中に痛みと苦しみが染み込む私どもの生活のただ中にイエス様が共にいてくださることが見えてくるのです。お祈りいたします。神様、宣教の中でイエス様が自分の苦しみや痛みを弟子たちに打ち明け、けれどもそこがそれが神様の御心であって、そこから救いへ至る道が示されたことを今日私たちは教えられました。どうか人間の思いだけにとどまらず、神様の思いへと私たちをつなぎ止め、そしてそこから希望を持って日々生きていくことができますように、どうぞ力をお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。